今晩恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の22章14節から34節までです。 Luke chapter 22 from verse 14 to 34。 ルカ22章14節から34節、はじめに14節から23節までを宣言いたします。さて時間になってイエスは食卓に着かれ、使徒たちもイエスと一緒に席に着いた。イエスは言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの過ぎ越しの食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、過ぎ越しが神の国において成就するまでは、私はもはや二度と過ぎ越しの食事をすることはありません。そしてイエスは、杯を取り、感謝を捧げて後、言われた。これを取って、互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の国が来る時までは、私はもはや、ブドウの実で作ったものを飲むことはありません。それから、パンを取り、感謝を捧げてから、裂いて、弟子たちに与えて言われた。これは、あなた方のために与える、私の体です。私を覚えて、これを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯は、あなた方のために流される私の血による新しい契約です。しかし見なさい、私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります。人の子は定められた通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。そこで弟子たちは、そんなことをしようとしている者は一体この中の誰なのかと互いに議論をし始めた。アーメン。では一言お祈りをいたします。我らの愛する主イエス様、あなたが新契約を結んでくださったゆえに、我らともども本当にあなたの御言葉に、本当に逆らい同士の御言葉を守れない弱い私たちをも、本当に天の御国の食卓に連なるものとならせてくださる、そのあなたの愛、恵み、憐れみ、許しを褒めたたえ賛美いたします。感謝いたします。主よ、本当にあなたがご自身が我らともどもに来てくださり、いてくださるゆえに、我らはあなたに会って天の御国に入ることができます。主よ、どうか今晩あなたがご自身がお語りくださすように、あなたの愛、憐れみ、許しと、また本当にこの新契約の素晴らしさを我らともどもに解き聞かせてください。今取り継ぐ証明をあなたが整え、また預かる一人一人を整えてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主を褒めたたえ賛美いたします。イエス様がいてくださるゆえに私たちは救われました。本当にイエス様がなしでは、本当に神様の側の提示した、その基準には私たちは到底達し得ない、旧約、新約、どの人も、誰も、この神様の基準に達することはできません。ただ、唯一、このイエス・キリスト、このお方だけが、ほふられて、この天の御国への道を開いてくださり、そして私たちはこのイエス・キリストを通って、このお方は門にあるお方、このお方という門を通って私たちは天国に入ることができます。その、十字架の前の晩ですね、このイエス様の十字架の上に我らは救われたんですけど、その前の晩にイエス様が、まずこの水越しの食卓に着かれました。水越し祭、これは本当に人々が救われる場面、救われる、あがなわれる、そのための祭りですね。子羊がほふられて、そして人々の身代わりになって子羊が死んで、そしてその、子羊を共に、分けて食べて、その血を、その家の壁と門柱に塗って、その家の中で、囲まれている人は、その あらゆる災い、滅びが過ぎ越されて、それで、その新天神地へと出発していくことができる。そのような祭りの中によって、イエス様は、弟子たちに対して新契約を結ばれるんですね。最後の晩餐の中において、イエス様は、パンを、一つのパンを裂いて、感謝を捧げてから、それを、裂いて、弟子たちに与えて、言われた。これは、あなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。イエス様の体は、裂かれます。そして私たちに与えられます。私たちはイエス様を覚えて、それをいただく。そして、夕食のうち、杯も、同じようにして言われた。この杯は、あなた方のために流される私の血による新しい契約です。イエス様は、この20節で言われました。そうです。イエス様の、新しく流される血による新しい契約。この血、イエス様の血、これによって、以前の旧契約から新契約に入るんですね。旧契約は、モーセを通して、与えられましたけれども、この新契約は、イエス・キリストの十字架を通して、与えられます。で、本当にイエス様は、この、杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことかって15節で、イエス様が、本当に、苦しみを受ける前に、あなた方と一緒に、この杉越の食事をすることをどんなに望んでいたかって、本当にイエス様はこの杉越の食卓を望んでいたんです。どうしてもしたかったんです。この弟子たちに対して、本当に十字架の前に、ご自身が十字架で肉を裂かれ、血を流される前に、本当にこの弟子たちに対してこのことを示したかった。新契約を結んで、そして、本当に以前の旧契約、人がついてこれない、その厳しい、契約から新契約に移ったイエス様のその愛、憐れみ、許しの中に弟子たちを入れたかったんですね。でそれで、この中において、人の子を裏切るような人間を呪われるって、そのイスカリオテユダが、裏切ることに予告もするんですけども、で弟子たちは、その時、そんなことをしようとする者は一体誰なのかって、互いに議論をし始めます。けれども、そこにおいて24節から見ますと、24節から、また彼らの間にはこの中で誰が一番偉いだろうかという議論も起こった。この中において本当に弟子たち、イエス様がこんなに重要な契約を結ばれて、そして本当にイエス様が願ったり叶ったりしたその最後の晩餐の食卓を、して、そして見事にパンを裂いて、また、杯を、飲ませて、そして本当にイエス様がしたかったことを果たした直後に弟子たちは考えていたことは誰が一番偉いだろうかっていう、そういった思いなんですね。もう本当にイエス様から、叱責されて、叱るべきような場面なんですけども、イエス様は、叱責とかしないで、言うんですね。するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だがあなた方はそれではいきません。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。また治める人は仕える人のようでありなさい。食卓に着く人と給仕する者とどちらが偉いでしょう。無論食卓に着く人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって給仕する者のようにしています。アーメン。ここにおいてイエス様は、この弟子たちを叱責する、未だにそんな誰が偉いか自分が偉いか、そんなことを言ってるのか、そういった叱責ではなく、むしろ模範を示したんですね。あなた方の中で一番偉い人は一番年の若い人のようになりなさいって、しかもイエス様ご自身がですね、私はあなた方のうちにあって給仕する者のようにしていますって、イエス様が弟子たちの中のよりも誰よりも働いて、誰よりも使える者の姿勢を、それを示しておられます。でさらにこの28節28節、けれどもあなた方こそ私の様々な試練の時にも 私についてきてくれた人たちです。私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの十二部族を裁くのです。アーメン。最後の晩餐の場面です。そして本当にイエス様の最後の大切な大切なメッセージをした場面です。そして大切な契約を結ばれた場面、その中において弟子たちは今の際に誰が一番偉いだろうかとか、一体誰が裏切るんだろうか、そういった議論を始めて、本当に弟子たち弱いです。しかもその後31節からシモンに対してですね、裏切りの予告をするんですね。本当にイエス様は一人これから十字架に行こうとしている、そのイエス様を差し置いて弟子たちは全くもって理解しない、悟らない、でしかもこれから裏切ろうということすら自分自身において気がつかない、そのような弟子たち、皆さんがのリーダーだとして、本当に皆さんの、部下、また弟子たちがそういうことだと、どういうふうにするでしょうかね。もう打ち叩いたり、もう、すごい罵声を浴びせたり、そういうことを、するのが、人かもしれません。けれども、イエス様は本当に最後の最後、この新契約以降において、本当に旧契約においては、到底もうすぐにでも、天から雷が落ちて殺されるっても仕方がないような、そういう場面において、イエス様は、覆ってくださるんですね。イエス様は、この弟子たちに対しても、あなた方は、むしろ弟子たちの中において、模範になりなさい、おっしゃいました。そしてさらに、28節から、イエス様の言葉、本当にとても重要です。本当にこれ何度読んでも本当に心を打たれるほどの言葉です。28節、けれどもあなた方こそ私の様々な試練の時にも私についてきてくれた人たちです。私の様々な試練の時にも私についてきてくれた人たち、ついてきてくれた、これ、ディアメノというギリシャ語なんですけど、ディアメノ、ディア、一貫して、メノ、これくっつく、とどまる、メノ、ヨハネ15章にたくさん、つながる、ブドウの木のようにイエス様につながる、それメノーというギリシャ語ですね。ですからディアメノは一貫して踏みとどまってつながり続けている人、どこに、イエス様のそばに、メタというギリシャ語がありますので、メタは何々のそばに、ですね、誰のそばに、私のそばに、ですからイエス様はこの今の機能において、あなた方こそ私の様々な試練の時にも私のそばにずっと一貫して踏みとどまってくっついてきてくれた人たちです。だから私は、私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えますと、イエス様はおっしゃいました。本当に旧約においては、厳しさはありました。モーセの時、旧契約が与えられた場面、本当に恐ろしい場面だったんですね。本当にそこにおいて嵐があり、雷があり、燃える山があり、黒雲があり、火が山の上に降りて、そして地響きをしている最中において神が、降りてきて、そして、ラッパの音と、轟きが、震えるような声が、天からあって、そして、人々はもう、私たちとても、近づけません。私たち死にます。モーセ、あなたが代わりに行って私たちに、神様の言葉を伝えてください。私たちは従いますから、で、モーセは、その光景を見て、私は震える、モーセでさえも震えたんですね。そのような恐ろしい場面、で、その山に、近づく者はたとえ獣であっても殺される、それほど恐ろしい場面の中において旧契約は結ばれました。ですからこの神様は の言葉をもう一つでも間違えるならば、もう天からバーンって雷が落ちてバーンって撃たれて死ぬような、そういう恐ろしさが旧契約においてはあったんです。ところがイエス様のこの新契約においては、イエス様はそのような人々の弱さ、それを覆ってくださるその愛、憐れみ、許しがありました。旧契約において、ね、本当に、なんでこの人々これだけたくさん、ね、痛い目にあって、ね、もう神様に、従わなかったら病で打たれたり、ね、病気になったり、また、ね、不平不満、ね、うなじが怖い、ね、ことをしたら、ね、もうなんか恐ろしい形で人々が死んだりとか、ね、そういう、ね、ことをしても、なおなんでつぶやいたり、ね、しているのか。結局罰則、ね、また、ね、あれをしてはならない、これをしなさい、ね、これによっては人の心は、ね、安らぎがないんですね。それによって、さらなるその抵抗が、ね、心の中に芽生えてしまって、ね、でそれで、まあ、結局多くの人々が、ね、その神様の愛、憐れみ、許しに気づくのではなく、むしろ、ね、なんだこの野郎という、ね、怒り、ね、反発心、それがずっと残ったまんま、ね、けれども嫌々ながら恐れながら使える、ね、そのような、なんか冷たいような、ね、そういう関わりが、ね、旧契約の中にあったわけです。
あのね、旧契約にですね反した時というのは、もう神の御怒りに引っかかった時に人は必ずね、その罰則はすごいんですね。目には目、歯には歯ということ、でも罰則はすごかったんですよね。だからその罰則だけが教えられているのが旧契約なんですよ。十戒をはじめ613の、この律法ね、これはですね、人にするな、するな、するなということばっかりを要求しているということなんですけど、皆さん、分かりやすく言ったら、例えばの話、すごい力強くてきつい人が、皆さんがよく言っている嘘、それをね、嘘ついたらダメだよ、今度嘘ついたらね、口裂いてやるからね、嘘ついたらもう許さないよとか言ったら、その嘘つきのこの習慣がついている、いる人はね、どうなるかって言ったらね、自分に嘘ついてると言って叱責をする人、そして叱る人、ね、厳しくする人、その人が自分より力が弱かったら、なんだ、なんとかやろう、うるせえって言ってるんだけど、自分を叱ってる人が自分より力が強くて怖い人、ね、歯向かえない人となるとどうなるかって言ったらね、やめよう、今度見つかったらただで置かないって言ってるから。だから力強い人にね、叱責されて脅されて、そして怒られて注意されて、悪い癖が治る人、悪い癖が治る人はいるの。その人が怖いから。ね、でも、言われて悪い人が、悪いことが治ったんだけど、それを自分に厳しく、ね、自分を叱責した人を愛することはできると思う？愛せないよ。ね？主は、旧約において、主との契約によって、人たちの心というのは、もちろん悪いですよ、自分たちが。もちろん悪いんだけど、悪いからと言って、ね？罰則を設けて、その罰則によってその人のね、なりを直すということはね、まあ、主にできたとしても、でもできなくて反逆するのがもうしばしばあったよね。なぜ？主の罰則が重たいから？ということではないんですよ。主の設けられた律法、それについていけない自分の罪深い、このね、性質、そのものがね、ある。だから、 主がいくら何を言っても、あの治る人と、怖くて治る人と治らない人で分かれていたんですよ。ですけどイエス様はね、悟しを持ってきたんですよ、契約として。その本当に分かりやすく悟してくださるために、あの密座、遠い密座ではなくてね、来てくださったんです。そばに、インマニュエル、そばに来てくださって、主の皆を呼ぶその全ての人にね、悟しを与えてくださって、悟された分だけ、ああ罪を犯すのよそうと、悟されて自分が許されたことがわかる、ああ私は本当はね、罰されなければならないものだったのに、ああ主が私を憐れんでくださって、悟してくださって、罰されずにね、猶予が与えられて、そして私は許されたんだなって、この悟しが与えられて、許しに関する悟し、憐れみに関する悟し、祝福と恵みに関する悟された心が与えられると、どうなるかって言ったらね、主のことをね、うわー怖いからもうということじゃなくて、主は素晴らしい、主を感謝しますということで、主を親しみね、主に安心して憩い、主を愛するところにこうなっていくんですよ、ね、そうです、主を愛する心へと段階を積んでいくことになりますね。これが旧契約と新契約の違いなんですよ、ね、旧契約はね、ずっと私たちに、ね、死ね死ね死ねって言ってる。罪を犯して心重いか、はい、羊一頭持ってきて名義変更して死ね、ね、で自分痛くないんですよ。罪なき羊だけがね、痛い思いして血を流していく。それに対して心がね、痛みを覚えない鈍い心になっていて、罪を犯したらもう牛一頭連れていこうね、羊一頭連れていこう、お腹が痛かったらトイレ行くよね、もう本当に行きたいよね、もうお腹痛いのにトイレ行かないともう大変だよね。だからお腹が痛いて、罪を犯して心が苦しくなって、心が苦しくなって早く楽になりたいということで、羊一頭、牛一頭を連れて行っただけなんですよ、ね、でも新契約イエス様がね、この十字架を通してね、この杉越のね、杉越祭を通して、最後の晩餐を通してこう結んでくださったこの契約というのは、愛、憐れみ、許し、その恵みを悟す、そして愛にまで至らす契約だったんですよ。だから今もこの旧契約を信じているね、ユダヤ教、そしてこのユダヤ教のね、旧約を盗んでね、作った、コーランを作ったこのイスラムというのは、許さないがあるんですよ。目には目、歯には歯、ね、手には手、足には足、ね、殴ったら 殴り返す、そういうことなんです。旧契約には悟しがありません、ね、あーって悟しがありません。新契約のみに悟しがあって、神にあって生きるべき人の生き様や、この性格、性質をこう作っていくことができる。だから主が言ったんですよ。私がこの杉越祭の食卓をどれだけ待っていたか。私は待っていたよ。ね、この旧契約から新契約に変わる。ね、この杉越祭の契約をどれだけ私が待っていたか、待っていたか。今度天国において、ね、その晩餐の場に預かるまで、私はもうこのね、杉越祭の晩餐は口にはしないと言いました、はい、
この最後の晩餐の時のイエス様のありさま、本当に愛、憐れみ、許しに富んでいるありさまでした。この、弟子たち、 本当にこのイエス様のとても重要な、そして本当に願いに願ったこの最後の晩餐、これをしたこの時に、その時期でも、このイエス様がこれから十字架につけられるということを、一切、思いの中ないんですね。イエス様からもう何度も何度も、人の子は十字架につけられて三日目によみがえらなければならない、何度も口を酸っぱくして言っているのにもかかわらず誰一人悟っていない、この状況の弟子たちで、しかも、この後に及んで何を議論しているか、誰が一番偉いか、そのことを議論している、その中でもイエス様は、この弟子たち、まだそんな、分からず嫌なのか、そういったことを言わないで、むしろ28節であなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私についてきてくれた人たちです、そういうふうに言ってくださったんです、
どういうことが分かりますか。これすごいことなんだよ。今日ちょっとパスタと一緒に、ね、ちょっと話すチャンスがあってちょっとお話をしていたんですけれど、あなたたちこそ、私が困難の時に私とお供してくれたものだ。右往左往してね、今この場に及んでも、誰が偉いんだということを言っているのに、私の困難の時に私と共に行ってくれたって言ってるんですよ。共に行ってくれた。そこもう一度読んでください。ここね、もうすごすぎて。
けれども、あなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私についてきてくれた人たちです。
ついていっただけだよ、イエス様の困難の時にさまざまな時に彼らがやったことはね、ついていっただけ、ついていった先において私が先よ、あなた2番だからね、とそんなことを言いながらでもついていっただけ。私が言いましたよ、全世界にクリスチャン信仰どのぐらいいるか私はわからない、正確には、でもそのクリスチャン信仰の中で、例えば、朝昼晩毎日決まった時間に主の前に集うクリスチャンは何パーセントぐらいいるだろうかということなんですね。居眠り姫であっても、居眠り王子であっても、あなたたちこそさまざまな試練の時に私についてきた人です。これが主がついているだけでもね、その価値をすごいものとして見出してくださっている。ちょうど働き人たちは昨日この話をしたばっかりだよね、私と一緒に。尊いものって主は言ってるよ。目がキュトンとしてね、なんで尊いものと思ったら、本当に主が言ったんですよ、昨日。いや、居眠り姫、居眠り王子、尊いものだよって。私、なんで？居眠りしてないあんたたちも尊いもの。ついてきた、ついてきたということが、すごいんだって。
アメン。ちょっと箴言の30章を開きたいんですけど、箴言の30章の24節から28節のところですね。本当にいるということ、これが肝心なんです。箴言の30章の24節から28節、 Proverbs chapter 30 from verse 24 to 28。 この地上には小さいものが4つある。しかしそれは知恵者中の知恵者だ。アリは力のない種族だが、夏のうちに食料を確保する。イワダヌキは強くない種族だが、その巣を岩間に設ける。イナゴには王はないが、皆隊を組んで出て行く。 ヤモリは手で捕まえることができるが、王の宮殿にいる。アメン。で、ヤモリね、実は教会にはそこにいるんですね。まあ、たまになんかプランターの中とか、ね、あるいはそこの、ね、庭の教会の庭の床にひょひょって、ね、突然動き出したりして、いるんです。ヤモリいるんですけども、教会の、ね、壁にくっついてるんですね。ヤモリ、ね、本当にたとえヤモリだったとしても、ね、王の宮殿にいる、ね、そして、ね、たとえイナゴであったとしても、ね、隊を組んでみんな、ね、スクラム組んで共にガッと、ね、共に一つになってまとまって、ね、行動する。でイワタヌキ、ね、まあ、どういう動物なのでしょうね。まあ、タヌキなんでしょうかね。強くないがその巣を岩間に設ける、ね、ですから本当に教会というこの岩の間に、ね、たとえタヌキであったとしても教会と岩の間に、ね、巣を設けているならば、これ、ね、知恵者中の知恵者だって言ってるんですね。小さいものであったとしても、あるいは力のない種族だが、夏のうちに食料を確保する、ね、本当にこの天性によって、ね、朝、昼、夜と、ね、礼拝が持たれて、その、ね、うちに、ね、御言葉のその会に出席して参加して、そして、ね、礼拝のうちに、ね、食料を確保する。ですから、ね、これらが、ね、小さいもの、ね、この地上には小さいものが4つある。しかしそれは知恵者中の知恵者だ。
アーメン。
なんかこれを思い出したんですね。例えば皆さんがアリさんのようなちっちゃいものだったとしても、しかし朝昼夜の、ね、礼拝に参加して、そして、ね、しっかりと夏のうちに蓄えている、ね、御言葉の、ね、油を貯金をしっかりと蓄えている、ね、ならば知恵者中の知恵者、ね、例えば皆さんが岩だぬきのようなものであったとしても、しっかりと岩の隙間、イエス様と岩の間に住まいを設けるならば知恵者中の知恵者。イナゴ、ね、王はないけれども隊を組んで、ね、出ていく、ね、皆さんも本当に、信仰を持ってスクラムを組む、ね、もう本当に、ね、岩崎さんが迷い出た時はスクラムを組んで、ね、もう隊を組んで岩崎家に行って、そして、ね、物事をしましたね。ヤモリ、ね、手で捕まえることだけれども、王の宮殿にいる。本当にですか、そこのヤモリ、ね、知恵者中の知恵者なんですね。皆さんもたとえヤモリのようであったとしても、本当にこの教会にピタッとくっついているならば知恵者中の知恵者と呼ばれるんですね。
アーメン、アーメン。
本当に慰めを受けることができます。
アーメン。
イエス様は、ね、おっしゃいました。
アーメン。
けれどもあなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私について来てくれた人たちです。
アーメン、
アーメン。
ヤモリみたいに、岩田の木みたいに、アリンコみたいに。
本当に弟子たち、この、ね、直前においては、誰が一番偉いか、ね、そういうことを、ね、言って、しかもこのイエス様の言葉の直後、ね、シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました、ね、しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを近づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。本当にね、アリンコ、イナゴ、ヤモリ、イワダヌキのような、人であったとしても、しかしピタッと、ね、イエス様にくっついて、イエス様に隠れして、ね、いた、ね、そういうペテロ、ね、あなた こそ私のさまざまな試練の時にも私についてきてくれた人です、ね、このような人に対してイエス様は、ね、もういかに、ね、もう愚かな言動を、ね、したとしても、ね、もう本当にこの教会の中においても、ね、本当に愚かな行動を、ね、したとしても、ね、それを演じたとしても、しかし、ね、イエス様はこのようにですね、模範を示してくださり、ね、もう本当に、ね、あなた方で偉いという人は一番、ね、若い人のように、ね、食卓に着く人と給仕する者どっちが偉いですか、ね、 諸家宅をね、持ち着く人の方でしょう。けれども私はあなた方のうちにあって給仕するもののようにしていますって、ね、うん、自ら模範を示してくださいました、うん、あなた方に対して、ね、本当に弱ってる時でも、ね、またたとえ私を裏切るという時に、ね、あったとしてもあなた方の信仰がなくならないようにあらかじめ祈っておきましたって、ね、そういったフォローも、ね、してくださいました。本当に私たち新契約で良かったですね。新契約の中にいて、本当にどんなにつまずいて弱くなって、ね、どうしてもしかしこの新契約においてイエス様の血が流れるゆえにあの旧契約のような恐ろしさそこを体験せずにむしろイエス様がカバーしてあらかじめ祈って、ね、信仰がなくならないように祈って、ね、たとえ裏切った私も立ち直ったならば兄弟たちにの力づけてやりなさいって、ね、そういうふうに言ってくださいました。本当にここに主の憐れみ主の慰めがあるんです。冒頭で宣言した箇所がヘブル人への手紙の12章なんですけども12章の18節から25節までを開きたいと思います。ヘブルチャプター12 from verse 18 to 25。 ヘブルの12章18節から25節です。あなた方は手で触れる山、燃える火、黒雲、暗闇、嵐、ラッパの響き、言葉の轟きに近づいているのではありません。この轟きはこれを聞いた者たちがそれ以上一言も加えてもらいたくないと願ったものです。彼らはたとえ獣でも山に触れる者は石で打ち殺されなければならないというその命令に耐えることができなかったのです。またその光景があまり恐ろしかったのでモーセは私は恐れて震えると言いました。アメン。これが旧契約が与えられた場面。本当に手で触れる山、燃える火、黒雲、暗闇、嵐、ラッパの響きの、ね、また言葉の轟きの中で、もう本当に人々は恐れて、ね、モーセも私は震えるって、ね、言ったほどのその恐ろしい場面において、旧契約が定められて、ね、あの613の、ね、しなさい、するなの、ね、集大成ですね、それが与えられた。それによって人々は、ね、本当に恐ろしいさはあっても、ね、けれども、ね、本当に、そう、愛からね、心からの従順、ね、ということをそれをしづらかったんですね。けれどもイエス様は皆さんに愛、憐れみ、許しを示してくださいました、ね、イエス様はご自身が、ね、率先してその、十字架の上で身代わりの死を、ね、することによってその血潮を流しその血潮の覆いでもって皆さんを覆うことによって皆さんはもはや、ね、そうした、ね、恐ろしさに近づいているのではない。皆さんが近づいているのはむしろ、ね、何に近づいているか。22節。しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。また天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの血に近づいています。語っておられる方を拒まないように注意しなさい。なぜなら地上においても警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。アーメン。本当にイエス様が血を流してくださった、これは義人アベルよりも、ね、はるかに優れたことを語りかける注ぎかけの血です。これは皆さんを弁護する血、ね、皆さんが たとえ弱かったとしても、罪を犯したとしても、裏切るとしても、それともね、イエス様が血をな、ね、契約の血を流してくださったから、だから皆さんが近づいているのは、あの、ね、燃える火、黒雲、言葉のとどろきではなく、ね、皆さんが近づいているのは、シオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。アーメン。だからイエス様がおっしゃったんです、ね、あなた方こそ私の様々な試練の時に私についてきてくれた人たちです。私の父が私に王権を与えてくださったように私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。
アーメン。
アーメン。イエス様が覆いかけの血を持って皆さんを覆ってくださったから、皆さんは王族の祭司として、イエスの注ぎかけの血によって皆さんは、あの天の御国に入って、そこで王になることができるんです。ただ一つだけ、皆さんがイエス様の苦しみの時にも、あちらに行ってもこちらに行ってもイエス様のそばにいつも一緒にいて、イエス様と、行動を共にし続けているならば、そしてこの語っておられる方を拒まないならば、皆さんもこの天の大祝会に近づいているんです。
アーメン。
本当に皆さん一人一人は、よくこの教会、本当にハードですね。月曜から金曜日まで朝昼夜、本当にその間に食事を、作ったり、食卓を整えたり給仕したり、また、本当に疲れて、その合間に、仮眠を取って、それでも皆さんはよく、疲れてきましたね。岩崎さんも、何度か逃げたけれどもそれでもなお、ここに、また集って、そして朝昼夜と、本当にこの教会に、もうペタッとくっついて、よく、イエス様と一緒におりました。
アレルヤ。
エドワードも空も、朝昼夜に、本当によく、ついてきて、本当に日本語、もうアフリカからこんな、遠い国に来て、そして本当に御言葉のトレーニングを受けて、ずっと、ついておられますね。また芙美子姉妹も、本当に、たまに、居眠りが叱られたりしながらでもそれでも、本当にこの朝昼夜、この天聖の宮に、ついておられます。みゆき先生もよく静岡から、本当に往復して、しかも成田も往復して、ということをして主についてきております。智子先生も、もう本当に、昼は雲に匂いで、弱さを覚えている子どもたちのために働き、朝夜、は、本当に見舞いにおいて賛美を捧げ、祈りを捧げ、奉仕をしておられます、ミリオンスマイル夫婦も本当に、公演ジャパンにおいて、ティアジャパンにおいて、またビクトリーにおいて、本当に日夜、この天聖において本当にこの天聖や日本の福音化のために本当によく使えておられます。ミリオン夫婦、本当にこの、10年以上この宮において、疲れてこられましたね。本当に朝昼夜、もう時には逃げ出したこともあったと聞いてるの。本当に手切りによって日ごと作り変えられて、よく朝昼夜、ついてきて本当に、疲れてこられました。マヨ先生も、本当に、朝から、もう朝5時から、賛美で夜、呼び覚まし、また、昼も夜もこの宮において祈りを捧げ、賛美を捧げ、そしてその空いた時間、本当に食卓を、整え、また給仕をして、本当に、給仕をする人と、食卓に着く人どちらが偉いか、ちょっと給仕する人の方が偉いんじゃないかって、本当に思えるほどですね、よく疲れてこられました。そして河合先生、もう本当に生徒のために心を砕いて、もう本当に心を、この人をどうしようって、本当に見た時には心がキュッて、本当にそれでもう日夜、朝昼夜と、本当に休みなく、本当に主の愛された生徒たちのために、使えてこられました。そして、鳩先生も、そうですね、 本当に最近 YouTube を本当によく、ね、奉仕してくださって、そして、ね、静岡からこの横浜の地に、また成田の地へと、ね、本当に鳩のように、ね、その羽に届く働き人を届け、くちばしを、ね、くちばしにオリーブの明かりだ、平和の福音を届けて、本当にいろいろな、ね、ことがあっても、それでもなお主に仕えたいと願うその志、本当に、ね、皆さん一人一人、そして今まさに YouTube を通して、ね、朝昼夜にと共に祈りに参加し、共に礼拝に参加しているその全ての人々一人一人、イエス様が、ね、おっしゃっています。けれども、あなた方こそ私の様々の試練の時にも私について来てくれた人たちです。
アーメン。
アーメン。私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えます。
アーメン。
それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの12の部族を裁くのです。
アーメン。
アーメン。本当にイエス様は素晴らしいことを言ってくださいました、ね、本当に、この、ね、サンドイッチの真ん中にあたるこの箇所、ね、その前後に、ね、そのパンにあたる部分、ね、何があったか、ね、本当に弟子たちが、ね、くだらないことで議論している中にもイエス様が、ね、いや、ね、食卓に着く人、給仕する人、ね、どちら偉いか、けれども私はあなた方のうちにあって給仕するもののようにしています。本当に給仕するもののように使えている皆さんこそ、本当にイエス様から栄誉を受けるべき一人一人です。また、ね、このパンにあたる、ね、後半部分、ね、シモンシモン、ね、あなたは今日、ね、今晩三度私を知らないというけれども、ね、私はあなたの信仰がなくならないように祈っておきましたよ、だから立ち直ったら兄弟たちを近づけてやりなさいって、本当に慰めの言葉をあらかじめ言ってくださいました。これが、ね、生徒たちの受け継ぐ 分です。
アーメン。
皆さん一人一人、ね、本当に朝ごと昼ごと夜ごとによく主に仕えて、主の御そば近くで、まあ、たとえ岩田抜きのようであったとしても、ヤモリのようであったとしても、それでも主にピタッとくっついているならば、
アーメン。
主が皆さんを、ね、本当に報いてくださいます。
アーメン。
皆さんのために取りなして、皆さんがたとえこれから、ね、弱ってしまうようなことを、ね、イエス様がご存知だったとしても、あらかじめ信仰がなくならないように祈ってくださり、ね、そして、しっかりとその後立てるようにしてくださる、ね、これがイエス様、これが新契約なんです。本当に私たちは幸いな時代を生かされております。どうか皆さん一人一人このイエス様にこれからもしっかりとつながってピタッとくっついて、ね、本当に語っておられるお方を拒むことはないように、ね、もしこの語っておられる方をあえて、ね、捨てるとするならば、本当に疲れてユダのように、ね、取り返しがつかないことになってしまいます。このお方にしっかりとピタッとくっついて、そして本当にともどもやがて天において本当に豊かな天国のご馳走、いやこの地上においても豊かなご馳走を得て、そしてますます栄えて祝福されていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、今それぞれの祈りを主にお捧げする時を迎えたいと思います。 それからパンを取り、感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。アメン。イエス様、あなたが本当に私たちの代わりに血を流してくださったことを感謝します。あなたの血に覆われて、あなたのその契約の血によって契約され、そして私たちはもはや以前の旧契約、本当に恐れしかなく、また到底人には守ることができないような、その恐ろしい契約をイエス様、あなたがそこから私たちを覆ってくださり、私たちの贖いの衣となってくださり、あなたの裂かれた御体を私たちは着て、そして私たちは新契約に入りました。そして私たちも本当に取りに足りない私たちをも、イエス様、あなたは覆ってくださり、あなたの愛によって憐れみによって包んでくださり、そして本当にこんな間違いを犯しやすい、また本当にあなたの御前にいるにもかかわらず、この十二弟子のように本当にいろいろと間違いやポカを犯したりする私たちをも覆ってくださり、取りなしてくださり、そしてこの私たちを救いへと導き入れてくださるこの恵みを感謝します。ただあなたの御座近くにいるだけで、主よ、そうです、本当にこの天聖一堂、この日本の中でどれほどこの天聖一堂のようでしょうか。毎日主よ、朝ごと昼ごと夜ごとに御前に置いて礼拝を捧げているような教会は一体日本の中でいくつあるでしょうか。本当にそのような中においても、本当にこの一人一人こそあなたの御前に朝昼夜くっついてきた一人一人です。どうかあなたがこの一人一人を本当にねぎらってくださり、実際的な祝福を持って答えてくださいますように。そして本当にこのことが模範となって、ああこんなにも朝昼夜にイエス様にピタッとくっついてる一人一人にはこんなに報いてくださるのだと、主よ、どうかあなたが一人一人に豊かな栄光のご褒美を与えてくださすように、実体としての祝福を与えてくださすように、金銀としての祝福を、また命の増え広がりという祝福をあなたが豊かに与えてください。そして人々が知りますように、本当にイエス様にくっついていくならばこんなにも報われるのだと、アーメン。主よ、どうかあなたがこの一人一人をその幸いと満たし、ご褒美を与えてください。あなたが今日本当に素晴らしい御言葉を示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。お祈りして祈りに入りたいと思います。340番を賛美して祈りに入ります。